宮城嫁の祭り、クリスマスの起源、詩篇120編6、7節。先日のメッセージでイエスのエルサレム入城の場面から語りましたが、その際、人々が冠を持ってイエスを迎える姿が、その200年前のユダマカベオスの勝利の入城に倣ったものと申し上げました。その後、意外に、このユダマカベオスのことについて知られていないことに気づかされました。現在の私たちの聖書には含まれませんが、カトリック教会の聖書には、旧約聖書続編と呼ばれる部分が、旧約と新約の間に挟まっています。これは霊感された書ではないことがほぼ明らかにされているので、聖書に含めるべきではないと私たちは考えますが、新約の時代背景を知る上では、とっても役に立ちます。聖書教会共同訳にはこの部分を含む版があります。アレクサンドロス大王の大征服の後、このギリシャ王国は分裂しますが、そのシリアの部分を受け継いだのがセレウコス朝シリアと呼ばれます。そこに自分を神の現れと称するアンティオコス・エピファネスという野蛮な王が現れ、エルサレム神殿をギリシャのゼウスの神殿に作り替えようとしました。その際に、ユダマカベオスによってリードされたユダヤ人のゲリラ部隊が、シリア軍を撃破し、エルサレム神殿を清めました。それが行われたのはキスレウの月、現在の11月から12月に相当、の25日です。多くの人は、この宮城嫁の祭りが、現在のクリスマスにつながっていると認めています。ヨハネ福音書10章22節に、その頃、エルサレムで宮城嫁の祭りがあった。時は冬であった、という記述があります。ヨハネの福音書では、イエスがエルサレムに入城する際に、大勢の群衆は、夏目ヤシの枝を持って迎えに出て行き、ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に、と叫んだと記されます。12-12、13。これは明らかに、第二マカバイ記10章に描かれたユダマカベオスの勝利を祝った場面を民衆が真似たと思われる情景です。これが現在の私たちにとっても身近なのは、多くの人に親しまれている表彰式の歌が、もともと18世紀にヘンデルが作曲したオラトリオ、ユダマカベオスの最も有名な曲だからです。以下でお聴きいただくことができます。歌詞は以下のような内容です。見よ、征服する勇者が来られる。トランペットを吹き、ドラムを叩け。捧げ物を用意し、月桂樹を持って来い。彼に勝利の歌を歌おう。ヘンデルがこの歌を書いたきっかけは、イギリスでの1689年の名誉革命の後に、スチュアート朝が廃され、ドイツのハノーバーの王を英国王室に迎え入れることになりました。現在のイギリス王室はこのハノーバー朝。それに対し、スチュアート朝が王位復活を企てた1746年のジェームズ島の反乱がありましたが、これを鎮圧した将軍のためにヘンデルが書いたと言われます。詩篇120編6、7節には次のように記されています。この身は、平和を憎む者とあって久しい。私が、平和を、と語りかければ、彼らは戦いを求めるのだ。人間の歴史の常識は、自分たちの理想を守るためには、武力を用いて、敵対者を抑えるしかないというものです。私たちは、平和を求めたいですが、そのためには時に、圧政者に抵抗するためには、自分や家族の命をも犠牲にする必要があるかもしれません。武力を用いた戦いの方が、はるかに短期間に問題の解決を図ることができます。その時に用いられる物語や曲が、上記のユダマカベオスの勝利を称えた歌です。しかし、私たちの主イエスは、この勝利の入場の後、あえて十字架にかけられることで、死の力を打ち破りました。私たちが真に平和を求めるなら、時にこのイエスの十字架の姿に習う必要があります。それは多くの人々の常識に逆らう行為です。しかし、神の御子はこの地に平和をもたらすために、無力な赤ちゃんとなってこの地に生まれ、最後は十字架にかけられてこの地上の生涯を終えました。もし、主の3日目の復活がなければ、これほど愚かな生き方はありません。 アレクサンドル大王の将軍の末裔に対する勝利を祝った御焼き嫁の祭りを、全世界の王がひ弱な赤ちゃんとなったことを祝う日に変えた。それがキリスト教会の歴史です。オリンピックの金メダルを祝うために先のユダマカベオスの勝利の歌が用いられるのはとっても良いことです。しかし、もともとはイギリスのスチュアート朝の反乱を武力で抑えた勝利の歌であったということも覚えていたいものです。またその背後に、ユダマカベオスとイエス・キリストの対比を見ることができれば幸いです。人の目には敗北と見られたことが、神にある勝利の記念碑でした。